光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。今日は、参拝されている佐々木さんの奥さん、また信弘さんのお母さん、佐々木道江さんが満86歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお願いします。今改めてね、佐々木さんご夫妻の子供さん3人ともね、しっかりこう信心をいただいてね、それぞれお役に立ってくださっておりました。大変ありがたいことやなと思うんですね。からあの子供さん3人とも料理が上手ですね。友博先生は今学院で学院生の食事を3度ね、長い間も続けてご用意させていただいておりますし、ひろみさんはね、三宅食堂のおかみとして、今いろいろとね、玉島警察署の御用達をはじめ、お役に立っておる。のびろさんは、そういう車の関係の仕事ですから、食べ物と直接関係ないですけど、時々ね、おいしいカレーを作って私たちに食べさせてくれるんですね。これも楽しみにして、今度入院して手術を受けられるということですがね、ぜひまた元気に帰って、カレーを食べさせてほしいなと思っております。それから今日は、桐岡愛子さんのね、お葬儀をこの日の前で午後お仕えすることになりました。長い間、金之助くん、長男の金之助くん一家と一緒に三重県の方にね、移住されまして、まあ、ここしばらくはね、お会いできなかったんですが、まあ、昔から馴染みの方もたくさんおられましてね、今日の葬儀にはそういう方たちも来てくださるようです。で、桐岡の愛子さんはですね、皆さんご存じでない方も多いと思うんですが、ご主人の桐岡辰之助さんという方はね、音島の根人さんと言われた国枝三五郎さんの子孫なんですね。で、国枝三五郎さんという方は結婚してすぐに失明してたんです。それで当時こう教祖様のお披露目がこうだんだんこの近辺に知られるようになっていた頃でしてね、金光様のところに参らせていただこうということで、その嫁さんの役さんが参るんですね。まだ若い夫婦だったんですがね、で三五郎さんという方は立派な方でね、その自分が失明してからですね、すぐにその役さんにおめえ実家へ帰れと、ね、つまり離婚するから誰かと再婚せえという話なんですよね。よう言われたなと思うんですよ。私だったらね、もうこういうふうな体になったから一生頼むで言うてすがりつくような気になると思うんですね。そこはもう三五郎さんがもともとそういう何かこう性格がいいものを持っておられたんでしょうね。人に対する思いやり、若いその美空でね、結婚したけど主人がもう盲目になって苦労させるよりはまた第二の人生は今した方がよかろうという、そういうね、非常に相手に対する思いやりのあるところですよね。今の日本はちょっと変なことになってますよね。集団で強盗を仕掛けてみたり、ね、子供が親を殺してみたり、ね、でそういう三五郎さんの、ね、お話を受けて、今度は役さんがまたこの方はまたすごい方ですね。いえいえ、私が結婚した時はあなたは目が見えていたんですから、目が見えるまでは帰りませんってこう言います。すごいですね。どうです今のこの、ね、あ、 そう、あんたもうそういうふうなことやったら私さっさと帰りますわ言うてね、なるんじゃないかと思うんですがね。そしてその役さんはこのありがたいというね、そういう教祖様のところに参るわけで、白神先生のような方がね、目の見えない方が目が開いたりする、そういういろんな噂も広まっておったと思うんですね。それで薬さんは3年の願いを立って3年に参したんですね。今の落島の工事というところの東町のこっちの手前の坂のすぐ下にある。もともとあそこに家があったんですね。国だけどね。そこから夜参りですよ。一日朝から夜まで働いてね。朝は朝干し、夜は夜干し。星を仰いで、畑にで星を仰いで、家に帰るというそういう生活もですね、一日働いた後に今度は自分が一人で若い女性がね、真っ暗闇の中をご本命が2里の片道2里を参るんです。私は子供の頃にこの山越えで沢島の町で映画を見に行ったことがありますよね。何回か五円玉を握りしめてね、よう蛇に出会いましたね山ですからね、まあ、そういうものもおったかもわからんし、今でもね、皆さん新人かもわかりませんけどね、この近辺にタヌキやキツネ行さんもいますよ。朝私がお参りするときよう見るんですよ。言うかもわかりませんが、ほんまですよ。イタチもおります。だから当時ね、その明治の初めの頃ですよね、役さんが参る頃に何が出てきても不思議じゃなかったね。そういう中を3年間日産するんですよね。雨の日も風の日もね。それどうなったか言ったら目が開かなかったんですよね。普通だったらもうやめますよね。いやもう3年言って計6年前行って目が開いた三五郎さん。この話は私父から何度も聞きましたけど、本当にすごいなと思うね。この豊島のね、私たちのね、新人の先輩にそういう方がいたということは、本当私は誇りだと思うんです。初代父もね、昭和8年にここにお引き寄せいただいて、日々通夜をついて日産をしておかげをいただいた。今私がこの五本命日産取り組んでいる原点は、その三五郎さん、薬さんの時代からなんですよ。先生、なんで本部に参るんじゃろうか、いう人もいるかもわかりませんがね。そしてみんな先人は大きなおかげをいただいてきたんです。皆さんもね、時代が変わったとはいえね、その一心の信心をせん限りはおかげはないんですよね。今日はちょっと厳しいことを言うようですけどね、神様からおかげが出るんじゃなしに、一心からおかげ出ると思って信心せよと今日そのおっしゃってる。一心を立てるというのね、今日はその国枝家ゆかりのね、愛さんの葬儀にあたりまして、改めてそのことを大切にしたいと思いますね。まあ、ご主人の辰之助さんはもう既にお国替えされておりますが、この方はね、お父さんの三蔵さんという方が、今の朝鮮朝鮮半島でね、醤油屋さんもして繁盛してたそうです。ものすごいね、まあ、日本の、まあ、植民地であった時代ですよね、朝鮮半島が。ところが終戦とともにもう何も全部財産を置いて命からがら日本に帰ってきた。辰之助さんは下関からここまで電車の線路を歩いて帰ってきたそうですよ、ね、そしてこの今日来る君さんのところの万吉のね、一室に家族が住まれるような、ね、そういうことだ、ね、なぜかその工事の国枝家の子孫がこの落島教会のすぐ近くにおいでになったりのも、これも神様の私は差し向けだと思うね。そのさっきから言っておりますように、三五郎さんと薬さんがね、いただいたその信心、一心の信心と大きなおかげというものをこの年の広前が引き継いでいきなさいということだろうと私は思うんですね。どうぞ皆さんもね、 そういう、こう、神様の願いがこもったお披露前で、新人の稽古をさせていただいているということをもう一度ね、肝に銘じていただきたいと思うんですね。はい、今日もようまいでございます。